タス大江真理子のモヤモヤトーク。
皆さんこんにちは。テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなということなど、リスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ヴェリタス大江真理子のモヤモヤトーク。毎週日経ヴェリタス編集部の方にスタジオにお越しいただいています。今週は日経ヴェリタス応援団長の井上豊さんです。こんにちは。
はい、こんにちは、井上です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。井上さん、
はい、
新年度ですね。
新年度大丈夫ですか？お疲れじゃないですか？ビタミンドリンク横にあって、ね、
一気飲みしてしまいました。
一気飲みしちゃった。まあ、新年度早々みんな多分疲れてると思うよね、今の時代ね。
忙しいですからね、
本当に。はい、まあ、だけど桜も
開きました。満開ですね。
テレビ東京の近くってあるんですか？
あの会社の周りに遊歩道があるんですけど、うん、そこに桜並木がありまして。
なるほど、
素敵ですよ。まあ、井上さんは？
私はね、花見というとね、最初社会部の振り出しなんでね、それで検証記者クラブってのがあって、でそこに日経も総勢で8人ぐらいいたのかな、うん、で一番1年生じゃない、何をやるか、関取。
あ、まずはそこからですよね。
もう千鳥ヶ淵のね、
はい、
関取をもう夕方から行って、
しかもこの時期結構寒いんですよね。
あれ、ポイントは周りの人たちとコミュニケーション取るので、まず仲良くならないと、大変なことになるから、まず仲良くなって、あの先輩記者のね、はい、到着を待つと、
はい、
ところが、事件が起きちゃって、
あら、
しかも自分の担当、
どうするんですか？
だからもう流会まあ場所取りだから、その取ってる間は全くね、お酒飲まなかったんですけども、まあそういう思い出がありますよね。
桜は見られております。
あ、これはね、本当綺麗だったね。
千鳥ヶ淵は美しいですね。
はい、
ということで、まあ、そんな桜が満開の頃、
はい、
新しい生活を始めた方も多いと思いますが、この方ちょっとメールを読ませていただきましょう。アセット新入生さん、20代女性会社員の方です。昨日入社式があり、晴れて社会人となりました。おめでとうございます。金融機関に勤めることになり、毎週楽しく勉強させていただいていますということです。
はい、ありがとうございます。
はい、いいですね。これからきっと日本を支えていってくださるんですよ、こういう方が。新人さんの姿を見るだけでも気分が変わっていいですよね。
はい、
ということで、ちょっと、気分が新たに、このベリモヤも頑張ります。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組はオリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りします。もやもや川柳。今週の作品は、にゃの道は猫さん、30代男性会社員の方の作品です。上昇を夢見た株がナイアガラ。
うまい。
ただこれ結構切ないですよね。
そうですね、
はい、
上昇年度初回としてはちょっとね、
確かに
株式相場ぐんぐん上昇を夢見ていた、
夢見ていたのにナイアガラっていうことは、つまりもう直角行に近い形で落ちたという。
いや、やっぱ日経ベースさらに読み込んでいただいてね。
そうですよね、
はい、ぜひね、上昇街道を突っ走ってほしいと。
本当です
ね。そう、
ということで、タイトルコールに代わるマリコの今週のモヤモヤオープニング企画、今回から始まりました。今週のモヤモヤ川柳、略してモヤ川。皆様お楽しみいただけましたでしょうか。ぜひですね、皆さんも経済や投資、あるいは時事問題や身の回りのことなどでも構いません。川柳にしてぜひご応募ください。
この人、ね、初回の読まれた栄誉に、
はい、
感謝してですね、2個あるの、書いてあるのが
応募してください
ました。じゃあ私言います。
はい、
大江丼、ああ大江丼、大家丼、どうですか今ね読んでてね、
はい、
やっぱりうな丼とかね、なんか鉄火丼のことを思い出しましたね。 非常にこちらも最近に満ちた作品だと思います。ありがとうございました、ね、頑張ってください、
はい、
宮の道や猫さん、
どうしてこれを付け加えたんでしょう、
2つの作品 の, 落差が相当ありますねこの方ね、
はい、まあ、幅広い川柳募集しておりますので皆様も、どうぞお気軽にお寄せください、はい、ということで本題に入りましょう、マリコの今週のモヤモヤですが、私が今回伺いたいのはここしばらく揺れ続けているゆうちょ問題についてです、はい、今回の郵政事業の見直しをめぐる一連の動き、モヤモヤするなと思った方多いんじゃないでしょうかね。この辺を井上さんにバッチリ解説していただこうと思います。
これは郵便貯金の預け入れの限度額を2000万円にするとか、
はい、
の以前の話がやっぱりあってね、2005年の総選挙で、小泉自民党が大勝した時、
はい、
あれなんで大勝したんだろうということ、
郵政選挙って言われましたよね。
言われましたよね。だからあの時に、僕らは選挙を投票する側は何を思っていたかと、おそらく多くの方々はね、郵政改革というものの詳細を勉強されてね、それで郵政事業をこうしようということでやっぱり投票を必ずしもそう投票したんじゃないんだと思うんですよね。あの時に、
はい、
小泉さんが言おうとしていたメッセージが2つあって、
うん、
それまで郵便貯金に大体300兆円ぐらいあったかな当時は、
はい、
今だんだん細ってきていて、今で言うと、
そうですね、
で、
80兆、
保険の方を含めるとね、やっぱりでも300兆近くあるんですよ。
そうですね、
でこの資金を昔はですね、財政投融資という制度があったんで、それで第2の予算と言われてるやつね、
はい、
それで地方を中心とする土木事業、建設工事みたいなものに、どんどんどんどん配分していく、
はい、
でこれなんでやっていったかというと、それでやっぱり利益を受ける人たちが増えますよね、うん、これを利権政治の一つの象徴であり、具体的な事実だったし象徴だったわけだ、
はい、
そういう政府が何かにお金を特定の分野に配分することによって、早い話が投票、選挙の時の投票を買っていこうということ、こうずっともう55年体制、以降自民党はそこが基盤だったわけだ。一つは建設業者、建設事業者との癒着となるんだけど、もう一つの自民党政治 の車の両輪だったですよね、周票マシーン、郵政事業、今回も亀井さんがね、非正社員を正社員にしたいと、
はい、
雇用の安定化が、これで全部合わせるとですね、今まだ43万人、の巨大組織になるわけだ、
はい、
で、またそれがね、私から見るとですね、復活しようとしてんじゃないかと。なぜかというと、
はい、
限度額を上げますよと、で政府の思惑としてはそこでどんどんどんどんお金をね、集める、
はい、
で集める時に地方銀行やなんかからシフトするんじゃないかっていうのがこの民業圧迫なんですけども、それ以上にやっぱり大変重要なのはね、集めたお金を今度何に使うかと、でこの間の記者会見なんかを聞いてるとですね、また、今度は公共事業という言い方しませんね、社会基盤の整備、インフラ整備だと、はい、いうこと、
はい、
これ時代が変わってますから、言葉は変わるんでしょうけども、本質的には同じですよね、
うん、
で海外の、
はい、
例えば中国とかインドのインフラ整備に投資してですね、これはリスクマネーとして投資して、投資回収して、ちゃんと増やすんだと、国民のから預かった資金をもとにね、これできるんですかねっていうのは一番難しいリスクですよね。これを考えてみればすぐ分かるんですけども、今回の金融危機の前にドバイに投資した人、
はい、
金融危機の後どうなったかということですね。政府系金融と言われるものが、いっぱいドバイに、投資したんだけども、それでやっぱり大きな損を出すところもある、
はい、
でこれは、例えば三菱商事さんだったり三菱物産さんだったり、ものすごいリスクマネジメントの経験がある人がやってる世界ですよ。ここにほとんどそういうことに慣れていない、お役所ができるのかと、逆に言うとそこで失敗したらそれこそ2000万円 安心だと思って預けたのが安心でなくなってしまうということもある。これは昔からなんでね、郵便貯金がその結局運用先としてほとんど国債になってしまうかというと、判断しなくていいからですよね。
つまりは本当にその運用のノウハウをほとんど持っていないということですか。
うん、そうですね。それは今もね、それはあれだと思いますよ、ゴールドマンサックスとかメルリン氏とかね、そういう人たちを昔あった議論がね、そういう人たちをスカウトし合えばいいじゃないかと。
あ、
だけど給与体系もまるっきり違うし、これお役所でしょ、
はい、
早い話が、うんうん、お役所でそういうそのなんていうの、特別報奨金とか設けた人にはもう全然違うじゃないですか。だからそれちょっと無理なんで、うん、そうすると、結局は昔 の, 郵政あの小泉郵政改革の前にあったもの、自民党を支えていた集めたお金を公共事業、社会インフラ整備に国内のに投じて、そこで利益を得る人たちがいますよね。その人たちのに選挙でお願いしますというやり方がまた復活してくるんじゃないかということ。もう一つはね、はい、小泉改革の時に盛んに言われたんですけども、300兆円の水門を開けろという議論があって、
はい、
国債ばっかり買ってるわけだ、だから当時もだから要するに株式市場がなぜ活性化しないかという議論の中に一つ優勢があってね、
はい、
じゃあこれがきちんと運用ノウハウを持っていて、全部が東京の株式市場にする来るわけじゃないですよ、ニューヨークに行ってもいいし、今で言えば商品の世界にコミュニティに行ってもいい。だけどこれをきちんとやんないと、日本の株式市場っていうのが活性化しないと、その起爆剤にしようと優勢民営化をね、で民営化して、完全民営化して、普通の企業であれば、はい、投資するのは自由ですよね、もちろん、失敗すればそれは損が出て、株式会社なんで、株が売られて、あるいは業績がである場合には退場していくということが、
はい、
そういう中で、株式市場にも相当の資金がニューマネーが入ってくるということであったんですよ。これももう期待できないでしょということでですね、いくつもの面で、もう昔に戻っちゃったなと。これはみんなニュアンスとしてね、皮膚感覚でやっぱり感じてるんじゃないのかな。
ただ亀井大臣が週刊ニュース新書という番組にゲストでお越しいただいた時にですね、はいはい、その小泉改革で行ったことは全部変えるって明言したんですよ、
うん
うんうん、ただしそれ以前の郵政に戻るわけではない、うん、ということはおっしゃってたんですね。
新しいことがあるとすると、政府が今のスキームだとね、持ち株会社っていうか、日本郵政本体の3分の1を持って、
はい、
その下にぶら下がる郵貯会社と生命保険会社、保険会社、その日本郵政が3分の1、結局それは政府が支配しているということ、おそらくこうですよ、亀井さんが、はい、考えてるのは3分の2でしょ。そうすると NTT の政府持ち株比率って分かりますか。
どれぐらいなんですか
今ね。 33.7。
おー、そうですか、
うん、であれの NTT のイメージがあるんでしょ。
それとほぼ同じぐらいにしたいということですね。
3分の1というのはそういうことですよね。そうすると何が起きるかというと、3分の1まで減らしたんだけど、これ民間金融ちょっと違うよね。3分の1普通の民間企業で、
はい、
3分の1以上持ってる株主っていうのは重要な案件で拒否権を持ってたり、
そういうことですね、
ということは拒否、要するにそういうことですよね。純粋な民間企業じゃないじゃないですか。
国が拒否権を持つ、
うん、ここがポイント、
ということですね。
それを担保した上で、うん、おそらくこれからの日本郵政は、私たちは何年か後にね、今の法案が通ると、私たちは民間企業だと言っていくわけだ、だから自由がありますということを言っているわけだ。そうすると例えばいろんなその国際的な、郵便提携にしたって、あるいは買収にしたって自由にできるんですよということ、うん、これは昔と全然変わっていく、いきますよね、ただし考えてほしいのは、それがじゃあなんで日本郵政がやんなきゃいけないのかということですよね。で、小泉さん関係なく郵政改革の議論って常にある議論 としてね、私の意見ということではなくて、常ある議論としては、郵便事業は別、ゆうちょ官報いらないんじゃないかと。だって世の中にこんだけ銀行があって、オーバープレイヤーと言われるぐらいの過当競争がある、生命保険外資を含めてものすごくいっぱいあるじゃないですか。今銀行も別に日本のメガ銀行だけじゃなくて、シティバンクやなんかを外銀を利用されてる人もいっぱいいる時代に、なんでなきゃいけないのかということですよね。そこを少し政府は考えてほしい。あの時2005年の秋の小泉郵政選挙の時の国民のみんなが思ってたのは、郵便事業の詳細がどうなるかどうかっていうことではなくて、おそらく民にできるものは民にしましょうというメッセージがありましたよね。そういうふ
う
に日本を変えていくんだというものに共感を呼んだという部分がね、おそらくある。今の政治を見ていると、政治指導っていうんだけども、昔は官主導、改めて政治主導って言うんだけど、政策を決めてるのが政治でしょ。そうすると同じことですよね。民じゃなくて官のやっぱり肥大化が今進んでいる。その一つの象徴が郵政と見ることができる。ただし亀井さんの気持ちも分かるんじゃなくて、亀井さん非常に明確だよね。やっぱり官が やらなきゃいけない部分はやっぱりかなりあるんだと、はい、で郵政はそのもう大事な一つなんだということで、おそらく我々一人一人に問われてくるのは、日本を小泉さんだ亀井さんだっていうんじゃなくて、本当に民間が、民間ってことは我々一人一人、
はい、
一つの企業が自立して自己責任でやっていく経済社会にするのか、あるいは年金の問題にしても何にしても、やっぱり国に頼る、で国がかなりの部分をやってくれるということをの方がいいという意識でいくのか、これ大きな分岐点ですよね。で今回のもう新聞やテレビで言ってるような2000万円の限度額引き上げという問題も大事なんだけども、もう一つは我々自身にね、この問題はねすごく刃が刺さっている問題だと思いますよね。で純粋競争だとね、これを小泉政権の小泉戦いの一つのあれじゃないですか。純粋競争っていうことは、自立でやっていくことは競争を容認するじゃない、
はい、
で弱者は弱者、競争に負けた人はやっぱりかなり傷んでいく、
そうですね、
社会。ただし自由はあるということ、うん、で そうじゃない社会に今民主党政権の方はね、むしろ持っていこうとしてますよね。格差を縮めようと。で格差を縮めるということは、かなりこうなんていうのかな、ある種こうやっぱり資本主義経済っていうのは、競争経済っていうのは苛烈なものだから、
はい、
その苛烈さを少し抑えて、儲けすぎた人からは、逆に言えば強制的に資金をいろんな税金みたいな形で、持ってきて、それを再配分していこうと、まあ、政治はの利益の再配分機能っていうのは大事なんでね、その考え方が郵政の今回の問題でも本質的なところとして流れている。だからこの問題は私たち一人一人 の生き方のね、あるいは日本という国のこれからの生き方の問題なんだと、やっぱり捉えた方がいいと思いますね。
ただこの預け入れの限度額を1000万から2000万円にしたら、
うん、
その1000万円分っていうのはかなり皆さんそのゆうちょに入れることになるんですか。
ポイントはこれ、さっきの政府が3分の1持ってるってことは、逆に言うと国が郵便貯金の会社の経営責任を持ってるってことだから、はい、潰しませんよね。民間企業だったらアメリカでもね、この金融危機の後にやっぱり破綻するところは破綻させなきゃいけないんだという世界的な潮流の中で、これ潰れないんだとみんな思いますよね。潰れないところにあと1000万円預けようという
心理は
働かうんじゃないかと思ってんだけど、
そういうことですか。
でもう一つはあれですね、金利ですよね。金利の立て方が、預金金利、
はい、
これが読めない、うん、読めないんだけども、仮に他の金これも競争なんだよね。基本的には他の一般市中の銀行よりも少しでも上に来るとですね、それは集まっちゃいますよね、はい、その時に 預ける限度額っていうのはやっぱり効いてくる、あの融資から見るとね効いてくると思いますね。
本当に様子を見てみないと分かりませんが、以上マリコの今週のモヤモヤでした。
日経ヴェリタス今週のパワープッシュ、
さてここからは日経ヴェリタス今週のパワープッシュのコーナーです。発売中の日経ヴェリタスの中から井上さんに特におすすめ、これはプッシュだという記事を解説していただきます。まず関東記事から参りましょうか。今回これも気になるテーマですね、
はい、
間違いだらけ家計術、はい、ニューノーマル時代賢く生活するヒント、新年度にぴったりですね、は
い、
これは
っていうかね、
はい、
今日にぴったりだと思うな。
今日にぴったり、
うん、あの郵便貯金の話さっきしたじゃないですか。
そうですね、
その話を念頭に置いて、はい、これ読んでいただくと、いかに郵政の議論があの時代に合ってないか。だってこの特集のね最初にいきますよね、はい、2人以上の世帯の年間の可処分所得、
はい、
この10年でどう変わったでしょう、2009年、は10年前に比べて、70万円近く減っている。
うわ
減ってるんですよ、
はい、
退職金10年前に比べて250万円減ってる。
お金がずいぶん減ってるんですね。
ゆうちょがガンガンねあのお金を集めたっていうのはやっぱり高度成長期のっていうか収入が増えていた時代の出来事、
はい、貯める分のお金があった時
の話、これが今の郵政議論は政治のね政治の人たちは見落としてるよね。ね、その時にもう今や増やす時代だから貯めるんじゃない。だって貯めるものがどんどん少なくなってんの。
ただまあ老後がわからない見えない怖いよっていうことで貯め込む人もまだまだ、うん、
でも今の低金利ですよ。
そうですね、
ねえ、ゆうちょだなんだって議論をしてる投資家なんてね、はっきり言ってあんまりない、もうちょっとだって通行利回りの通貨に投資しようとか、あるいはとオープンの投資信託買おうとかいう時代はすごく変わってるのに、ゆうちょでゆうちょの議論に飽きたあなたへあの目の覚める、はい、あの増やすね、
はい、
これ結構実務的にねあの書かれていて、
賢く生活する
人と、国民はねもうちょっとねあの自分のことを考えよう。
そうですね、
はい、
ではその賢く生活するヒント新常識を見ていこうと思いますが、まず一つ目は資産運用についてですね。今までの常識で言いますと高齢者は預貯金で安全運用をと言ったところだったんですが、新常識ですと60歳になったらリスクを取る、老後へ運用の半分は攻めというふうに書かれてます。
はい、
はい、
この特集ではね、
はい、
人生の三大資金、
三大資金、
最も大きな支出を生じるというやつね、
はい、
これが住宅、
住宅、はい、
教育、
はい、
老後資金、うん、まあ、これあの老後っていうのはあの働くのをやめた後のことですよね、うん、これが、まあ、あのちゃんと考えないと破綻しちゃいますよと、あの経済的に破綻してしまいますよと。だけどじゃあ60歳っていうことはこれまず教育のね、
はい、
子供の教育資金っていうのは、まあ、一般的には少なくなっていると、
うん、
まあ、住宅もだいたいもう目玉ついていると、うん、いうことで、だけどもあこれはね一つの象徴だよね。だから60歳になったら例えば郵便貯金でもですね何回も言って申し訳ないけど、ともかくあの元本が減らないようなもので貯蓄して、それを利回りもらって昔だったらさ年金も結構あって、
はい、
だからそれでいけるなと言うんだけども、今全然違うでしょ。やっぱり年金はどんどんどんどん少なくなっていくし、60歳になったら逆に言うと安定してるわけだから、うん、自分の、ね、資金はね、でそのだからそれでも極端なこと言ってないですね、ベリタスはね、
うん、
全部リスクマネーに投じるって言ったらこれだって株下がっちゃったらさっきのね上昇だと思ったら失敗するとこれ大変なことになる、
はい、
でも その 50% ぐらいをリスク投資、株式投資とかね、はい、いろんなその定期預金とか郵便貯金に預けるよりはもうちょっとリスクがあるんだけども、まあ入り玉はもう想定できるものに振った方が、はい、より良い、人生になっていくんじゃないかなというようなことでやってますね。
若い時の方が確かにいろいろ入用なんですね。
そうですね、
はい、ということは若い時は、今までの考え方とは違ってそんなにリスクを取らずに堅実にいった方がいいということですか。
いやそうじゃなくてね、このどういうふうに、まあ、一つのモデルに過ぎないんだけども、はい、年齢別にこういうふうに安全資産とリスク資産の割合をこう取ったらいいんじゃないかという一つのねモデルがそこにあるやん。
円グラフでありますね、
うん、この黒い部分がリスク資産の割合なんで、30歳
あら結構黒いリスク資産の部分が多いような気がします、
うん、これは例えば住宅資金を増やすとか確保しなきゃいけないじゃない、はい、30歳だとまだ結婚されてね、子供さんがまだ小さい、あるいはまだ結婚されてない方も今の時代いる、はい、そうするとそこはリスクマネーをやっぱり投じて、うん、そこでやっぱり資産を増やしていくというね、ことが一つモデルと考える。よくできてるのはね、その割合が40歳になるとすごく少なくなるでしょ。
45歳さらに少ないですね、うん、
これは現実に住宅ローンを返さなきゃいけないとか、あ現実に教育が出ていっちゃうから、ここでリスクを取りすぎると本当にお金が出さなきゃいけなくなった時に仮に運用に若干失敗するとですね大事じゃない。だから30若い時にリスクを取って40、45歳は堅実に行って、
一番お金がかかる時には堅実に行って、
うん、で一番お金がかからなくなった時、先が見えた時はむしろリスクマネーに投じていい人生を作ったらどうでしょうという一つのね、のモデルですね。
では2つ目の新常識に行きましょうか。
お金は大切にね。
そうですね、はい、今までですと共働きするなら103万円の壁を意識すべしということが言われていました。ただ新常識では定年後年金も給料も満額、うん、ということです。これは
これもいや今日はぴったりなものが多いな。
ああそうです。
昔のだってさ、ずっと配偶者控除っていうのが私もね、私は結構個人的なことで申し訳ありませんがすごく早く結婚したんでね。
あ、そうですか。
何歳の時に？私、24。
はあ、じゃあ入社2年目か。
入社前だったんですけどね。
あ、すごいですね、
うん、どうでもいい話ですね。あ、だけどずっとね、はいはい、家内は幸せのこと、幸せかとか分かんないけど専業主婦で、でも働こうと思った時もやっぱりあってですね、その時に考えたのが、今まで言うと、103万円の壁っていうのがあってね。
103万円なんですか、
うん、これ配偶者の年収がですね103万円を超えちゃうとですね、はい、これあれは配偶者控除が得られないということで、結局なんか働いた割に、手取りっていうかですね、賞味の収入がないじゃないかと、こんなんだったら働かない方がいいだろうっていうのが私のところを含めてですね、多くの古い世代のね、考え方っていうかなんですよ、
はい、
であと130万円の壁っていうのもあって、まあ、さっきの配偶者控除ってもあるんだけども、これはあれですね、いろんな社会保障費、はい、というものを払わなくてもいいっていうのはやっぱりあってですね、
130万円までなら大
丈夫、うん、保険料、公的年金の健康保険の保険料、おこれやっぱり130万円を超えて収入があると、払わなきゃいけないと、
支払い義務が生じるわけですね、
うん、というとプラスマイナス合算した時にそれほど働くメリットがないかなみたいなね、いうものがあった
ということは皆さんこの中に収まるような働き方をしていたわけです
ね、うん、だけど、まあ、今の予定だと、はい、来年ぐらいには配偶者控除がなくなっちゃうかもしれない。ということで、はい、要するにモデル資金、計算資金が変わってくるんじゃないかということで、新しくこのベルタスで言ってるのは28万円の壁、
うん、28万円というのはどういう数字なんですか。
これはですね、60歳で仮に定年を迎えた方がいらっしゃると、はい、働くとするじゃないですか、はい、でその時にいくらで働くかっていうのが意外と重要だと、うん、月給がですね、今度、64歳までで 28万円以内だったらもらえるでしょ、はい、年金一応年金の額を減らさない減らされないで済んじゃう。
28万円よりも高くなってしまうと、
うん、例えばこういう試算ができますよね、うん、あの記事にも載ってるんですけども、はい、60歳で他の会社で再雇用された、まあ、同じ会社で再雇用でもいいんですけど、平均的な月収が今の実例で言うと34万円、はい、ね、これはその会社からもらう月給が24万円あって年金として払われる分が10万円、はい、34万円さあここで28万円という数字がポイントになってくる、はい、28万円との差額の半分つまり3万円分がもらえる年金から差し引かれちゃう、というと
34万引く28万で、その6万円の2分の1つまり3万円が月に差し引かれてしまう、う
ん、月々34万円だなって計算してた人は実は手取りはあの手取りというか31万円になっちゃ うということ、
はい、
そこでこれすごいですよねこの記事ね、うん、ベルタスの一つの、いいとことかすごいとこですよね。こうしたらどうだとこの記事によると試す価値があると。月給自体、
うん、
月給あの月の給与自体はね勤め先と交渉して18万円に減らしてもらったらどうだと、
はい、
すごいですよこれ。その会社がそれを認めればって話だけど差額分を、はい、ね先に伸ばしてくれとお願いしろと。
差額分は払ってもらう
わけですか、うん、何度目で勤めた会社 の、はい、退職例えば退職時まで、伸ばしてもらって後払いにしてもらったらどうだと。そうすると年金満額でもらえてすごいラッキーよと。
へえ、そんな考え方もあるわけですか。
ただ例えばということでね、
はい、
控えめに試す価値があるだと
そして、今まででしたら万一に備えて保険は手厚くというふうに言われていましたが、はい、新常識ですと保険や車にお金をかけずということですか。
これいろんなタイプの保険が、出てきていて、うん、どんどんどんどん加減も安くなってきて自分の人生責任に応じた保険で済むようになっていると、
はい、
車もそうですよね。私の知人というかですね人もやっぱりね2台車持ってらっしゃるんだけど、もう全部カーシェアリング、
うん、カーシェアリングですか。
でやってますね。そういうコストも減ってきてるし、というようなことですよね。で、最後にですね、
はい、
林望さんに締めてもらっている
作家の、
はい、
リンボー先生で、おなじみの林望さんですね、
はい、いいことおっしゃってます、うん、普通投資なんとかな、ニューノーマルな新しい投資間違いだらけでくるとモデルばっかりバンバンバンバン並べて、じゃあ本当に自分にこれ合わないじゃんと、合わないじゃないかという人いっぱい出てくる、
はい、それかどれが合うのかわからない。
そうだから林さんがおっしゃってるのは、はい、これからの家計運営には思想考え方、哲学がなきゃいけない、
はい、
これおっしゃる通りですね、うん、私はだからこう思います。だって家族構成も違えば、
はい、
自分の生き方も違うじゃないですか、ね、人生の人生観が違えば投資術っていうか投資の方法も違う、
一人一人違いますよね、
全然違う、だからまずは自分の人生設計を考えてから運用の設計を考えましょうという話ですよね。
その人生設計ということだからでしょうか、こ の林望さんのコーナーの見出し、はい、出費を減らすより自己投資優先をとかですね、うん、
おっしゃってるのは、うん、特に若い時にさっきは投資のポートフォリオの話だったでしょ、
はい、
30代では、65% がリスク、このリスクの中に安全投資じゃないんですよね。リスク投資の一部として例えば何かの資格を取るでもいいし、
はい、
会社を例えば1年休んで海外行く人なんて今いっぱいいますよね、はい、これもお金の使い道ですよ
そうですね。
これも投資なんだと、自分に投資をしといて、が結局資産運用でも人生の勝者、ウィナーになるんじゃないかというようなことをおっしゃってますね。
将来のために今できる自己投資なんでしょうね、
うん、
皆さんも各自考えてみてください。ということで、今週の日経ベリタス関東記事は、間違いだらけ家計術、ニューノーマル時代賢く生活するヒントという記事でした。 それではその他のおすすめ記事の見出しをご紹介しておきましょう。まずはスマートライフ面52面です。統計は投資の道しるべ、相場を動かすデータの見方教えます。続いてフォーカス面48面です。ユーロ、ギリシャ悲劇は去ったのか、これも気になる記事ですね。さらにヒトクロスロード55面です。ビルグロス、債権王の奥義、地下金庫に眠る価値、市場の表舞台に、という記事ですね。発売中の日経ヴェリタスの中から注目の記事をご紹介しましたが、気になるトピックはありましたでしょうか。はい、詳しくは発売中の日経ヴェリタスをご覧ください。
はい、ぜひ、読んでください。
はい、今週の日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトークいかがでしたでしょうか。井上さん、ありがとうございました。
はい、やっぱね、桜も咲いてるしね、なんか気分が良くなるとね、喋っちゃいますね。
新年度から熱くいこうではないかということで、はい、いいと思いますよ。
いや、すいませんでした。
いえいえ、とんでもないです。ありがとうございました。さて、このベリモヤでは番組へのご意見やご感想お待ちしていますよ。もろもろのご応募など番組へのアクセスはラジオ日経のホームページからお願いいたします。ついに今週から始まりました今週のモヤモヤ川柳、略してモヤ川、こちらのご応募もお待ちしています。いつもたくさんのメッセージいただいています。本当に全部読ませていただいていますので、何でも結構ですから、はい、ご意見を寄せください。
はい、本当にありがとうございます。
景気の先行きが不透明な時代こそ心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ヴェリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いします。また私が出演していますテレビ東京毎週土曜日お昼11時から放送中の田瀬康弘の週刊ニュース新書などもぜひチェックしてください。それでは日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、また来週です。お相手はは
い、応援団長の井上豊、
そしてテレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組はオリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りしました。